熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
2023年七五三、
はい、
来週11月15日水曜日となっています。
行ったな、僕も小さい時、小さい時行ったわ。
行きました。
嵐山の。
あ、本当ですか。それ自分のお子さんも。
いや、もちろん子供もなんか行ったのちゃうかな思うけど、僕は小さい時母親に連れて行かれて行ったけど、
ね、これ七五三っていい、いい、女の子と男の子は回数違うんですよね。
で帰りし後ろ見たらあかんでって言うてよう言われたけど。
え、そうなんですか。
振り返ったらあかんでってよう言われた。
まあ、3歳の記憶はほぼほぼないですよね。あるとしても7歳ぐらいの記憶かなと思うんですけど、なかなかいい文化というか風習ですよね、日本のね。
まあまあこう理由があってそういうことがあってんから、まあいいんじゃないですか。
うん、まあ、そんな中、自社仏閣では紅葉シーズンがもう到来しそうな感じになってきていますけれども、もう今年はですね、すでに観光客の方もたくさん京都にお越しいただいておりまして、オーバーツーリズム問題というのがまた起こっておりますけれども、このオーバーツーリズム問題、そうですね、まあ混雑とか、まあゴミ問題、渋滞、そして住民とのトラブルなどなどがこうね、
なんかゴミ入れも配置するとか言ってたら、いっぱいそこら掘ったのかな。
まあ、でも京都はね、バスで移動する住民の方も多くて、もうバスの混雑とかもそうですけれども、ま
あ、そらしゃあんや、そらもうコロナがあってやね、運転手も減ったし、タクシーも減ったし、いろんなことがあってんから、来てくれへん来てくれへん言うてて来たらどっちやねんという。
それさっき打ち合わせでその話になりました。
だから来てもうたらね来てもらったところが対応したらええねん。
そうですよ、本当。でもね、来てくれないとね困るんで、京都は。
そうやね、だから来て、せっかく来てくれてんねんからね、人がいっぱいになっていろんな大変やけども、それは地元のものがこなしていったらええねん。
このオーバーツーリズムって幸せなことですけどね、京都とか北海道とかごく限られた地域でしょ。だってね、こういうの使うのは、
だからマスコミがしょうもないガタガタガタガタ言うからな。こんなんなんねや、もうもう言わんなんことを言わんと控えててやな、なあ
そう、そうですね、マスコミはね。
あったやん、
そこはやめてきましょうかな。
だからそういうのは、それはまあいろいろあるけどね、まあ地元のもんが、まあゴミとかね、そんなをやっぱり解消して努力してもらうな。こっちは稼ぎたいわ、すんのは嫌やと、それはあかんや。地元の問題やったらええ、
ね、まあ、住民トラブルなんて言われてますけど、逆にね、京都の方との交流も楽しんでもらえたらなと思いますけれども、
地域によって国によって風習がちゃうからね。
あ、まあ、
だからそれがちょっと問題なんで、まあ、それはおいおい治っていくと僕は思うけど。
でもじゃあね、日本の人が外国に行ってちゃんとルール通りにやってるかっていうと、またどっちもどっちな気もするんで。
まあまあ、だからそれはまあ地元の人がね、まあ、観光客たくさん来たらゴミとかそこらの勝手によその家入ってなんかね、写真撮ったりとか、最近なんか道の真ん中でも写真撮ってる人いるやん、外国の人で。あれ車の音は結構邪魔なんやけどね。まあまあ、せっかく来ていただいたんで辛抱してるんです。
でもほら、イタリアはね、あの階段でジェラート食べるの禁止になったじゃないですか。
あ、そう、
そう、やっぱもう嫌ならビシッと禁止しちゃえばいいんですよね。
ね、できるだけ来て楽しくね。
なんかやっぱね、
渋谷でもややこしくなってるやんな。
まあ、でもそう、ルールをまあ決めてやっていくしかないと思うんですけど、特にこの SNS がね発達すると、さっきの道の真ん中の写真じゃないですけど、ね、やっぱりみんなね投稿するために無理やりに、
そうね、
撮ったりも撮影したりするところもあると思うので、
まあ、まあ京都でもたくさん来ていただいてるんで、まあ、それはあの観光地の方もいろいろトラブルあるかもしれんけども、まあせっかく観光に来てるんで楽しくね、帰ってもらいたいなと思いますけど、どんどんね、いや、できるお金を落としていただいて、
やらか
い、ね、厳しい京都の財政を少しでも良くなってもらいたい。
いや、本当ですね、
はい、
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の超英の提供でお送りします。月決
賃貸塾
超英や
超英通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。いつもはテーマに沿ったお話伺っていますが、今回はですねリスナーさんからいただいた質問を中心にお話をしていきたいと思います。まあ、前回もやったんですけれども、前回一つで終わってしまったので多分今回も一つで終わる気がしますけれども、はい、リスナーさんからの質問に答えていただきたいと思います。さて今回の質問なんですが、最近信頼を失う話題が多いですけれども、会社のね、塾長にとっての信頼とはどういったものでしょうか。
信頼っていうのはね、お金の問題と違う、
はい、
この人は約束をきちっと守るか守らないかっていうのがポイントなんですよ、うんうん、
はい、
決めたことは最後までやり抜くっていう、これが一番重要でね、うん、その初め全然関係ない人が巡り合うでしょ、
うん、
でそこでまあいろんな商売とか我々しません。だけど信頼できたら、
はい、
もう君に任しとくって言わ
ん、
分かった分かったと、
うん、
それは何でか言うたら、こいつは無邪なことは絶対しないと、
うん、
言うたことは必ずやってくれると、
うん、
だから僕ね管理のこの仕事始めた時に契約書ってないんですよ、
うん、
全部口約束、
うん、
口約束が大事な、
うん、
一旦言うたことは必ず守るっていう気持ちを持てないと、
うん、
だけどまあ今の時代ねきちっと管理契約はちゃんとしますよ。なんでか言ったら税務署とかいろんな書類がいるんで、
はい、
僕の場合は人と人との信頼関係が重要だから、ほとんど口約束で、
うん、
管理契約なかった、
うん、
なんといい加減な話だと自分で思ってるけども
でもそれを守って積み重ねて、まあ、今の
それがね信頼なんです。
でも信頼を築いていくってすごく大変ですよね。
だから裏切らないこと言うたら必ずやると、
うん、
例えば何か言うたことで違うことになった時に理屈言うで、いやこうなったからこうなりましたって言うでしょ、
うん、
なんかへりくつばっかり言い訳ばっかりする、
うん、
それしない、分かりましたやります、できなかったら申し訳ございません、
うん、
どうすんねん、私がちゃんと立て替えて全部します。
うん、
僕もその、まあ、社員でもいろんな人いますからね、
うん、
長いこと家賃が入ってなかったことがありましたよ、
うん、
もう最高で 700-800 万立て替えたんです
ね。
いや金の問題ちゃうねん、これはね人と人との問題、
うんうん、
何でもお金で勘定するのは俺あかんと思う、
うんうん、
だからねお金っていうのは僕から言うたら、まあ、言い方は悪いかもしれんけど紙の印刷物でしょ、
うん、
それあれは信頼という紙幣なんですよ、
うん、
だからその信頼がなかったら商売っていうのはできんから、それが非常に大事だと、
うん、
ということは約束をきちっと守ると、言うたことはその通りすると、
うん、
言い訳は言わない、そういうことをきちっと守っていったら信頼関係できるんです、
うん、でも最近こう会社でもねたくさんなニュースになってるところ多いじゃないですか。ビッグモーターズとかもそうでしたし、あとジャニーズもそうだし宝塚もそうだし、
ジャニーズの問題はねあれはまた別や、ビッグモーターズの場合はね、
うん、
お金に執着したと、私は知らんかったでは話にならへん、
うん、
知らんかってもうちの会社でもそうでしょ、入ってきた人間が超英ですって言うたら、極端に言うたら50年よる人間と昨日入った人間でもこれは超英さんの人やっていう、
うん、
これしかならない、
はいはいはい、
そうでしょ、
うんうん、
だから知らんかったっていうのは何でも構わへんから、私が責任を取ります、責任取る人がやっぱ給料高いね、
うん、
逃げたらあかんね。
宝塚はどうですか、そこいみしめの問題みたいなのが取り沙汰されてますけど、
宝塚の人もまあ亡くなり自殺した人がいるんだけども、宝塚だけ違って他の世界でもそんなんあんねん、
うん、
いっぱい、
うん、
ね、生きてることの方が死ぬよりも辛い、全然そんな何ともない人も中にはおる、ね、
まあ、同じことが自分に起こってもってことですよね、
うん、それがね、うん、分からへんの、ね、上から見たら。だからそこにいる責任者の人がね、この人はどこまで耐えられるか耐えられへんかというのを絶えず見ながら育てていかなしゃあない、うん、だからうちらでも会社でもね、ブワーッと怒ってもええ人間とね、なだめて頑張れっていう人間と、人によってはいろんな叱り方をしんだ、ね、それは上の人間がそういうふうにその子の性格を見ながら、こいつは少々怒っても大丈夫やという人間は僕は怒る、だけどこれ以上やってつぶり寄るからもっとじんわりと諭す。だから上の人間がちゃんと気付けなかった。それ
はこれ日本の会社の体質ってことはあります？
ある一定の中間層っていうのは絶えず上を見て自分がどういうふうに評価されてるかって思うやん、違うね。部下がね、部下ってスタッフがいかに生き生きと仕事 してもらうようにするのが上司の仕事なんや。なぜか言ったら何かあったら彼らが支えてくれてん、ね、
うん、
自分のことは後なんや、これは利他の精神で昔から言われてるやん、周りの人が利を持ってもらうことが大事やと、自分は後でええと、そういう考え方の人が上司にいんなあかん、その人、そのスタッフがね自分を支えてくれんねん。徳川家康見たか、どうする家康っていうの、自分の上司に対して私はあなたのために死んでもええと思う人をいかに作るかや、ということは上の人間がどんだけね自分のスタッフのために頑張って日々やってるかっていうのが重要なの。そうでないとあかん。
やっぱりこうあれですかね、会社が大きくなれば大きくなるほどそこがこう距離感が大きくなってしまうんですかね。
だから接する人はね、うん、自分の接する人間をやらなしゃない、うん、その人らにお前らが接する人にはこういうふうにしなさいよっていうことを言う、うん、ほんなら彼らは自分がその人に接したように同じように接しよ
う、
その下の人間にトップの人間が接するようなかなかないやん、うん、普通は、はい、だから自分が直接する幹部級の連中にこういうふうにしなあかねえだろうということを絶えず言葉とやり方を変えて言うていかなあかん、それものすごく難しい、受け取り方が違うから、ね、やっぱり中にはいろんな考え方を持っているやん、
はい、
生まれ育ちが全然違うから、だけどもそれは僕らにしたら、あ、俺の努力が足らんねえなっていつも反省する。
例えば今働いてて上の人が本当に気が合わないというか本当にこう相入れない場合っていうのはどうしたらいいんですかね。
ほっとい たら僕もね、農家をして、はい、それでまあ大学行ってへんから大学の代わりに松下電器へ経営の神様のところへ入ったやん、
はいはい、
で5年間行くつもりが真面目やからちょっと体をして2年間辞めるの伸びたけどね、そやけどもそれはその、まあ、そういうしゃあないわな、みんなそれぞれが、うん、それぞれでそれぞれの考え方があるねんから、
まあ、理由がねそれぞれ正義がありますからね、
うん、それはもう、うん、だからそのほっとかなしゃあないよ、なんぼ言うても。だから俺はそこの会社へ松下行ってて、またうち不動産あるから不動産の会社へも行ってん、
はいはい、
そこの会社行ったけど俺は会社を辞めたんちこうて会社を辞めさせたよ
発想のね、発想の。
俺はほんまはよかったらそこの会社に命をうずめるつもりやった、
うんうんうんうん、
だけどもこの上司のもとでは俺は命を預けることができひんから、うん、その会社をクビにしたつもり、
う
ん、
なるほど。あ、やっぱありますか経験上そういうのって、う
ん、まあ営業は上の方やったから、うんうん、もう辞めても商用とかくれたけどね、うんうん、辞めてくれ言うたけど、うん、だけど心の中ではこの会社俺にふさわしくないと思った会社を切り捨てたっていう。
そうよ、そうなんですよね、うん、そう思えばいいんですよ本当に。
いや僕はいつも自分結構中心なんで、だから自分で仕事はもう俺30の世代から自分でやろうと思ったから、もう昔から決めて30からスタートするのは決めたから、それまでに、まあ、ある一定の経験もして営業もして松下という大きい会社も行って、うん、経営の考え方とかねいろんなことも、まあ、仕事しながら本読んだりとかしたよ、うん、これで30だってスタートしたっていうだけのことやから、
はい、そのことだけだったからじゃないですけどね、もうそこまでの努力とそのまま行動
力、いや別に努力してないね、人間っていうのは飯食って生きていかんなんていう世界があるやん、
うん、
ほんで僕はこうやって商売の世界に入ったやん。商売の世界って何がおもろいか言うたら、うん、言葉で商売のこと飽きない、
はい、
飽きない、飽きがないという。
なるほど。
わかる。努力したら努力したまでどこまで登れるかという天井のない世界だ。だから、ね、天井のある世界が面白ない。
もうでも本当ね、みんなが塾長みたいなポジティブでこうね。
いやだからうちの会社、僕は会社でね、君らは会社で勤めてるけども、お前らは努力次第でどんどん上がっていきなさいと、それはね知恵と努力やと。今たまたまね管理業という職種に入ったと、スタートラインは何でもいいと。その出世魚のようにね、普通の魚からなんかこう変わっていくように、別に管理業が主力であるけども周辺に仕事いっぱいあるやん、それをいかにね自分で作り上げていくかやから、自分がええと思ったらやりなさい、そこでトップになってね、協賛稼いで裕福になって、そういうね努力をしてやっぱり自分でのし上がっていくような、そういう会社でありたい。ただし一つだけ言うべきことがあると、人の道に反することはするな、だからうちの企業理念は誠意を持って仕事を行うっていう風になった、でそういう人をたくさん育てることが国会の最大の貢献だ。なんでか言うなら税金余計払う、
利益がたくさん出る分ね。そうそうそう、
だから頑張りなさい。だから辛いことがあっても頑張れで幸せになってね、自分が幸せやなと思ったら人の幸せを考えられるよ。これは世の中良くなる原点やろ、心配心がって俺らぐらいの年になったら、ね、体弱って仕事できるんだろう。やるときにやっとけと、思い切りやっとけと、これは人生食いない人生やと思う、だから頑張りなさいって俺僕はいつも言うてんねんけどね、そういう意味ではまあ僕はそういう思いを持ってずっと生きてきたから、あまり食いない。
すごいですよね。どうしてこう強い感じになったのかなって毎回話に上りますけど、塾長のそのメンタルの強さっていうか、もう鋼のメンタルってまさに
この。いやそんなことないで、僕らが普通の人間やからね、いろんな失敗もあったし嫌なこともたくさんあったけどね、だけどいつも自分をね自分で叱咤激励すんねん。あのな、人っていうのは人を頼りにしたらあかんねん。自分を頼りにする人間にならなかった、困った時に俺は今までいろんなことやってきたと、こんなことに負けてたまるかと思うケツからね自分を鞭叩くぐらいね自分を信じて前へ進めるようになろうと思ったらね、少々嫌なことでもね乗り越えられないでそう思わへんか。
そうですけどね、まあ、ある程度年数が経ったらそうなってくるかもしれない。
違う違う、若い時から、若い時からね、まあ、だから言うてねや、いつも言うてね、若い時にね俺は15、6歳ぐらいから俺の人生何時間やって計算してた言
う
てたよ。
そう、でもそこ自体がもうほらちょっと変わってるじゃないですか。なかなか15歳段階から俺の人生あと何年何時間って書き出しないですよ。
そういう人に巡り合ったのが良かった。
あ、もう絶対それはそうだと思いますね、
だから、あのいかに生きるかっていうのはねやっぱり大事なことだと思うんだよ。だからそれにね気づいてもらえないと、ね、日本の国は良くならないと。
今日もまた質問一つで終わったということで。
いや、こんなん喋り出したらだいたい4時間とか
本当ですよ、今時間は大ですけど、まあまあ結構喋ってますからね。
そうそうそう、
はい、というわけで今週は塾長にリスナーのさんからの質問第2弾についてお伺いしました。それではここで1曲お届けしましょう。
はい、今日はバックナンバーのですね水平線をお願いします。
はい、それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週の便り、大阪府の方です。ラジオネームタッキーさんからいただきました。ありがとうございます。質問です。不動産って時期によって値段や空き状況が全然違うと思うのですが、塾長的にこの時期に物件を探すのがおすすめという時期はありますか。引っ越しを考えているのですが、これからの時期は新生活に向けての準備もあり、皆さん物件を探し始めるのかなと思ったりしています。よろしくお願いします、ということです。
なるほど。まあ何遍も僕は言うてると思うんですけどね、まあ春はどうしても卒業したりとかですね、はい、新しく旅立ちがあるんで、まあ、入学する人も含めですね、部屋をやっぱ借りに来る人多いですよ。で需要と供給のバランスですね、需要が多いと物が上がるという。今でもそうでしょ、ホテルも今まで安かったのが急にバーン上がったりとか、あれこの波のように変わってね、まあ、賃貸はそこまでいかないですけどね。だからまあまあその申請卒業された方が探されたその時期を外すというのが、まあ、4月の終わりから5月6月にかけてと、
ね、安さだけを求めるならそうですけれども、逆に言うと人気物件はねその時期に空きますからね、ちょっと前に。
そうやね、だから人気物件の場合は、まあ、値段あんまり下がらないから、だから、まあ、多少ね、たまたま空いてたっていう、だから不動産屋さんに聞かれた、賃貸専門にやってる不動産屋さんたくさんありますから、はい、そこで聞かれたらどうですか、その頃にこのマンションで空くたら1番に連絡ください、
そうされてる方って結構いらっしゃるんですかね。
いや、それは知らない。そんな
でもその料金かかったりはしないですもんね。
そうやね、だから何回か行ってですね、そこの営業の人と仲良くなることやね、でここだけの話とこそこそと、あ、こう言ったら言うてくれ、お願いしますよ。
長英さんの
手数料ちょっとぐらいたこてもいいかなっていう。
なるほどね、まあ、でも本当に住みたいという物件があるならそれも手ですよね。
そうやね、あの、うん、いつ開くかわからないんでね、開く時に、まあ、管理会社の場合は比較的ですね開く時期よく分かってますから、まあ、
ちょっとその閑散期でしたらお家賃が多少下がる可能性というのもありますか。
そうやね、だいぶやっぱり5000円とか1万円ぐらい変わる時もあるよね、物によってはね。それがまあ2年間やっぱりそのままでいくいうことが大きいわね。5000円やったらやっぱり2年で12万円ちゃうからね、それは考えられたらどうですか。
はい、はい、ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、需要と供給のバランスで春秋の閑散期に探されば安くなると思います。
はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、 E ガレージ行きましょう。
はい、 E ガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら E ガレージにぜひご登録ください。
秋 き駐車場をお持ちの方、ぜひ e ガレージ活用してみてください。そして年末ジャポン宝くじキャンペーン、こちらも開催中となっております。応募期間があともう少しとなってきましたので、応募資格のある方はお早めにご応募ください。長栄さんの管理する物件にお住まいの方限定の企画となっています。さあ、そして限定企画といえば、11月20日あげちゃうベルビーがまた再度塾長行われるということで、はい、今回はお米500名様プレゼントが控えているということなんです。
知らなかった。
知らなかったですか。11月20日正午からスタート、翌9時までということで、早物勝ち企画、はい、こちらの方も注目していてください。長栄さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。